すべての人がこの場所から笑顔になれますように。そんな和尚の独り言。
始まりました。3月5回目の放送、年度末です。そんな和尚の独り言は、横手市平河町吉田西方寺の斎藤大円ご住職にお話しいただいております。お嬢様、おはようございま
おはようございます。
す。はい。とってもね、軽快に西方寺の歌をお話しして歌ってくれておりますが、スタジオに入るとき随分賑やかでしたね。なんかとってもいいことがあったような。
いいことっていうかですね、面白いことがありまして
何
です
か、
ね、
何ですか。
なんかね、事務所の、ね、方でいつもこう入ってくる方がいましてね、なんか席に座らなかったんですよね。
あらあら。
どうしたのかななんて思ってね。そしたら座ってる人がいたんですよ。いつも座ってる時に。どうしたどうしたなんてね。じゃあ座ってないよなんて言うと、なんか後から言うと、席替えしましたっていう
話なんですよ。席替え。
でも来た人はわからなかったっていう、不思議なこう現象をですね、ちょっと垣間見ましてですね。ちょっとクスクス笑ってしまいましたけども、ね。
自分の席間違えちゃったってこと？
間違えたんじゃなくて、自分の意思が変わってることを知らなかったから、座るとこはどこみたいな、そんな、なんかちょっとしたこうハプニングだったんですけど、まあ、要はなんかね、言うべきことを伝わっていないということですから、やっぱり伝達中古はちゃんと伝えた方がいいんじゃないかな、業務連絡ですってやつですね。
そうですね、業務連絡ですね。
そういうのですね、ちゃんとこうね、ピリピリピリピリとこう伝えておくところにですね、コミュニケーションというのが成立するんでしょうね。
そうですね、コミュニケーションといえばね、このコーナーツイートキャスティングで、映像でも、リスナーさん、そしてご覧の皆様と交流、コミュニケーションをということなんですけれども、ブラックバードさん久しぶりにコメントです。お嬢様、エコリンさん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。ドンさん、はい、ドンさんからです。年度末、最後の放送だったんだ。今日もお元気そうでよかったです。
そう。
安心してください。来月から参ります。
TV コンティニューかな。
そうですね。はい。あさみちゃん、今週もありがとう。おはようございます。
おはようございます。
ゆくちゃん、おはようございます。
はい、はい、はい、
ねえ。そしてね、乃木坂さんもおはようございます。で、ドンさんからなんですけど、昨夜からの強風豪雨、台風の世の中、粒濡れで店に着いたそうです。大変。ちゃんとね、風邪ひかないようにしてくださいね。
そうですね、風強いですね。こっちもね、夜も強かったですね。
そうそう。今日も頑張ってください。応援してます。ということで、まずは皆さんのコメントご紹介しました。
応援してるってなるとですね、一生懸命走らなきゃいけないんじゃないかな、みたいなね。もう、100メートル走全力で走ろうかな、なんてね、思うんですけど、ね。
走らないで。福ちゃん、成田も台風みたいでした、だって。こっちも、私、スタジオに来る途中、風強くって、で、やっぱりリスナーさんからも、なんかバケツ飛んでたったり、なんか道路にちょっとね、しまわないとなんか飛んじゃうぐらい風強いって。
うちの境内地なんかすごいですよ。昨日ね、ちゃんと葉っぱをこう生えてるんだから、杉っぱ入って集めた、一夜明けてですね、
一夜明けて、
朝見るとみんな飛んでたみたいな。
みんな飛んでったとは。
すごいな、もう、また一からやり直しみたいな。
そんなことが。なんか
自分の人生みたいですね。
そんなこと、深い、大きいですね。お嬢様いつも大きいから。
いや、またやり直しだ、みたいなね。いや。でも、人生ってのは、もしかしたら同じことの繰り返しなのかなと思うと、まあ、これも甘んじておきよう、みたいなね。
お嬢様いつも深いし、広い。
いや。
広大、壮大。
長たないですけど、ね。
いや、さすがですね。
でもですね、携帯地に杉っぱが散らかっていようとですね、
はい。
いや、髭の剃り残しだけはね、ちゃんとなくしてこようかなと思って、ちゃんと顔剃ってきました。
いつも綺麗ですよね。
でもほら、ラジオっていうのはほら、音だけだと思ってると、今はほら、映像見られますから。
そうですよ。繰り返し見れちゃいますよ。
やっぱり いろいろと身だしなみを整えないとねいけないのかな、うん、ラジオに出るということはそういうことなのかななんて思いながらですね、いるんですけども、常に油断なく行きたいなと思ってんですけども、うん、少しずつ少しずつ油断してます。
何をですか？
いろんなこと、年をですね、重ねていくと、ほら、ここまではできたのに、だんだんできなくなってくることの方が多くなってくるんですね。
へえ、なんだろう。
やっぱそれは老いというもんでしょう。おいおいおいおいって。
お師匠様 ね、いつも老いの話をしますけれども、みんな平等っておっしゃってますよね。平等にね、年を重ねているわけですからね。
ああ、そう。だからでも、うん、ほら、やっぱり61つ年取ってるとほら、うん、去年の心境とまた今年の心境って違うから。
ああ、そうそう、去年は60
まだ59だったんですけどね60になってもう来月61になりますから。早いね。
早い、お嬢様早い。
だってね、10年ぐらい喋ってるよ。
すごいですね。もう
だってね、地震の年から2、3年後に喋ってるから。
そうですね。
大体10年ぐらいになったのかな。いや、11年目になるっていう。
歴史を刻んで、お嬢様はラジオで何を残せるのかって思って。
いやいや、何も残さないところがいい放送なんでですね。あくまで独り言ですからですね。まあ、寝言みたいなものはですね、夢から覚めると記憶になくなってしまうというのがですね、独り言でございますから。
お嬢様の独り言って割と言葉が心に残るんですよね、うん、独り言なのに。
あ、そうなの。
ああ、どうしよう。いや
そんなに足跡爪跡残さないで喋ってますけどもねみたいな。
でも残してるんですよね。
あ、そうなの。
拾ってほしいわけでもないんですね。
いやもうね、なんかもう独り言を喋って10年目みたいなね、なんか独り言のプロみたいな、ね、感じなんですかね。
わかる、お嬢様はプロですよ。いかなる目においても。
そんなことはないですけどもね、うん、なんかこうのこのこ来させていただいて10年になるんだねなんてね。いやいやいや、まあそれなりには歴史があったんだろうなとは思いますけども、うん、
お師匠様はね、うん、本当にね、人のことを気持ちを考えてお話ししてくださるから、パッと見てその方の顔を見て、うん、その方が今調子悪いのかなとか、なんか嫌なことあったのかな、いいことあったのかなって、みんなそれを察した上でそれをもとにスタジオに入ってくださるんですよね。
そんなことはね、そんな買いかぶっちゃいけませんよ私は。ただ初めて会った人でも顔色悪いと具合悪いのかなぐらいは判断できますけどもね。いや、ちょっと顔色悪いんじゃねえかみたいなね、そういう人はちょっとお医者さんにいた方がいいんじゃないですかねなんてね。お医者さんでなくても分かるという、この、まあ、そのぐらいは分かりますけども、やっぱり心というのはですね、目に見えませんから、どういう心持ちでいらっしゃるんだろうとか、うん、それをなんかこう言葉の端々でね、こうなんか敏感にこうね、ちょっとこう感受する。でも人の心は 100% 読めませんから、
はい、
当たらずしも遠からずっていうところもあれば、うん、まるっきり外す時もあれば。
外す時ありますか？う
ん、あるね。
本当に？どんな時ですか？
なんかこう意図してることに対して答えられないっていう感じを、なんかこう雰囲気で感じた時みたいな。
何それ。
そういう時があるんですよ。この方はこう、この方はこういうこう問いをしたい、あるいはこの方はこういうことを、うん、答えを求めているのかなっていうところに、うん、やっぱこうトーンとこうほらポイントでね、
トーンとね、
うん、そう塊を投げてやるとパーンとはまりましたっていう時がいいです、はいはいはいはい、非常にいいんですけども、どうもはまりが悪いなって時もあります、
ね、何それ。
ちょうどジグソーパズルに別のパーツを入れたみたいな感じ。
本当に、
ああすごいです。これ例えっていいじゃないですかね。
あ、ジグソーパズルね。そうですよね、
ジグソーパズルで別のパーツ入れるとはまり悪いじゃないですか。
あ、でもお嬢様そういう時ってどうやってこう、はい、復興していくの、復興っていうか、それの会話以上のところに戻していくんですか？
戻せるケースと戻せないケースもありましてね、はいはいはい、いやいや、でもそれ気づくケースと気づかないケースもあって、気づく時がその時かっていう話もありますからね。
後からね、
そうそう、話の途中であれどうだったんだろう、はいはいはいはい、まあ一応はですね、まあ、対峙した方とですね、言葉を交わした時は、うん、あ、こんなことを喋ったんだけども、
そうなんですよね、
いやいや、これでどうだったのかななんてね、
うん、
こう後からこう咀嚼するというか、反芻するというか、
うん、
そして最後に反省するというか、
はいはいはい、
いろいろあるんですけれども、うん、いやもう少しこういう気の利いたことを、いやよかったななんてね、やっぱ思う時いっぱいありますよ。
うん、気の利いたことを求めてない時もあるので、うん、きっとお嬢様はどんな場面でもお嬢様なんですよ。
いやいや、気の利いたことっていうよりもね、なんか、うん、心にこう、なんか心地いいフレーズをこう、なんか、ポツンと投げたいなみたいな。いつもそれは考えてますけどもね。
投げてほしい。
もう、行きましたなんて、ボール投げるとね、昔は気持ちよくキャッチしましたみたいな、そういうその言葉をですね、やっぱ常にですね、こう、投げかけるっていうかね、こう、醸し出すみたいな、そういうことは、したいと思ってるんですけれども、やっぱりそうなるとですね、対峙した人の距離感みたいなものがありますから、やっぱ距離、距離も、距離のバランスもありますから、でそんな時にですね、どこまで踏み込んでいいのかみたいな、ここまでかなみたいな、まあ、限界の、ね、ラインも見極めれればいいなとは思いますけど、なかなかそれはですね、難しいもんでございまして、常に反省しかないですね。
いや、いろんな心模様の方がお寺さんに見えられるでしょうからね。
そう、その心模様がですね、まあ、8割対応してもうまくいくときと、8割対応してもなんとなくしっくりいかないときと、まあ、これも人がなせる心模様のね、所作なんでしょうかね。
そうですね。私、道昭様の座ってる場所は 1.5 メートルぐらい先なんですけどね。どうですか、私の心模様は。
まあ、いいんじゃないですか。
見てますか見てます。
いやいや、常にですね、あなたの顔よりも自分の顔に、ちょっとこう、ちょっといい顔してるのかなとかって見ながら今喋ってますけども。
話を見て、今の響いてるかなとか手応えも感じて。
大体喋る
とき
はあんまりあなたの顔、あんまり見ないですからって。自分の顔だけ見てます
ね。そうですね。ツイートキャスティングやってますからね。そうそう。私はね、パソコンを見ながらね、お嬢様の顔じゃなくてね、皆さんのコメントを見てるんですよね。
だからアンテナは耳に入ってですね、あなたの声は拾ってるんですけども、まあ、こういう中で、ね、ニュアンスで喋ると、まあ、こういう気持ちで、ね、私に投げかけているのかなという。そこにですね、こう、まあ、言葉のキャッチボールですから、ね、
そうですね、
うまく取れりゃいいし。ね、たまには外すときもありしみたいな、
そうなんですよね、
キャッチボールですからね、そのハプニングがですね、こういう生の掛け合いっていうのはですね、醍醐味なんでしょうな。
そうなんです。なめぬかさん、おはようございます。嬉しい。なんかいろんな方にね、愛されて、まあ、本当に10年。駆け抜けてきましたね。
二桁になりました。
ああ、おめでとうございます。
二桁といえばですね。
二桁といえば。
私、ペットさんの仮装をしてからですね、10年過ぎまして、11年目に入りました。
そうですか。
じゃあ、ペットさんのあの仮装場と大体同じぐらい喋ってんですね。
そうですね。ああ、そうだった。
そのペットさんもいくらかこう知名度がこう上がってきたということになりますと、もしかして私もいくらか知名度上がってんのかな、みたいな、ね。
上がってますよ、もちろん。
血圧と血糖値だけ上げないようにしたいなと思ってます。
うまいですね。必ずどんな場面でもそんなくすっとね。
でも、尿酸値だけは安定してるのかな、みたいな。
安定してる？あ、よかった。
だって痛みがないもん。
おお、痛い痛い言わなくなりました。
痛いって言わなくなりましたね。
すいません。
ここ2年ぐらいはですね、痛いって言わないんですよ。
やっぱ
りそれなりに自分でやっぱりこう健康管理をしながら、まあやっていきたいんですけどもね。でもほら、さっき言ったように年も変化してるしですね、体も変化してるし、そして世の中も変化してます
ね。世の中変化してますね。
で、変化早いじゃないですか。
早いですね。
まあね、まだね、何があるかというと、まあいろんな、まあ制度だとか少しずつ変わってくると、一番身近なのは、来月からまたなんか電気代が上がるとかって言ってません？
ああ、ね、いろいろ考えちゃいます
ね。やっぱり光熱費、ほら、別に上げてくれなくてもいいのにですね、上がっちゃうじゃないですか。それも変化じゃないですか。
困りますね。どうします？
じゃあ電気消すしかねえかみたいな。
それでいいのかな、お嬢様。どうですか？
とりあえずバランスを取ろうとしたら節電しかねえだろうみたいなね。いや、ただ、我慢できないときは電気使わなきゃまずいでしょうね。これライフラインですからね。
そうですよ。
でも、だからそういう変化があるじゃないですか。変化っていうのはね。もうあらゆる変化ですよ、もう。日一日変化してるってことですよ。
そうですね。
で、さっき言った、年をとなかなかその変化とね、なんかこう、事象に対して、なんかこう、レスポンスよくですね、こう、対応できなくなってるって自分の能力のね、不足を感じるので、これからあまりこう、なんかね、こう、物を貯めないように、 こういろんな厄介な問題だとか、うん、ね、そういうものってあるじゃないですか、
はいはい、
ね、やらなきゃいけないことがいっぱいあるみたいな、そんなふうになってくると、うん、ちょっと頭がパンクしますんで、うん、なるだけそういうことをですね、こう少しずつこう整理しながらやっていくということに、鑑みたときにですね、
うん、
まあ今年度最後でございますから、うん、10年間、まあ、こうやってお話をさせていただきましたけども、
ありがとうございます、
ね、うん、やっぱ常にですね、どんなに、世の中が変わろうと移り変わろうと、うん、自分の心だけはなるだけ変化させないようにして、それを思ってですね、よくない平常心という言葉がありましてですね、
そうですね、
常に平らな心、
うん、
ね、周りが変化しようと自分の心はね、微動だにしないでずっとまっすぐ変化しない、ここにですね、うん、これからの自分というものをこう振り返りながらですね、うん、持っていきたいなと、これがもう来年度のね4月、もう来週になるとですね、もう4月、うん、もう新年度ですから、
うん、
そこに対しての自分の来年度のこう期する、そのなんていうかね、まあ志みたいなものを持っていきたいなと思います。常に変わらないように、常に、うん、変化に対しても心は一定に保って冷静に見つめるようにと、こういうようなね心持ちで、来年度も皆様方と一緒にお付き合いをさせていただければありがたいなと思っておりますので、まあ、最後、今年度最後のね放送におきまして、そんな和尚の心境をちょっとだけ語らせていただきました。すべての人の心に素敵な花が咲きますように。そんな和尚の独り言。
今日のオリンは響きますね。今年度最高じゃないですか。
そうですね。もう経典超えました。
超えました。
でございました。経典超えましたね。こうね、
ああ、なんか本当に今年度もお疲れ様でした。
そうですね。
本当に駆け抜けた。
その、お疲れ様でしたという言葉を自分のその心の糧として来年度も飛びますみたいなね、うん、そんな感じでですね、うん、まあ、なんか、よごとなきことですね、語ってみたいなと思ってます。
そうですね。今年度ほら、ラップを始めたりね、全部それもね、ツイキャスご覧のファンの方のおかげもあるし、
あ、そうですね。
ね、いろんなことにまた来年度挑戦して、楽しく、皆さんにお届けできたらと思います。
はい、
はい、ここまではそんな和尚の独り言、お話ししてくださったのは横手市平賀町吉田西宝寺の斎藤大円ご住職でした。和尚様、今年度もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また4月からお願いしますね。
はい、よろしく。